QIC。
最後のお便りこちらです。東京都渋谷区からいただきました。41歳、 C 級広告代理店勤務、ラジオネームほうじ茶。
ありがとうございます。
父が定年を迎えるということで、65歳ぐらいですかね。
今65ですね。
70定年とかってあるんですかね。まあ、会社によっちゃあるかもしれないですけどね。あんまない。
あんまりない。
父が定年を迎えるので、記念に家族旅行をすることになりました。大分空港に、だから東京からか。東京から大分空港に飛んで、大分空港から別府温泉。別府温泉で一泊。で、翌日、阿蘇山と熊本城を見物して、忙しいですね。阿蘇山と熊本城を見物して、そこからフェリーに乗って長崎に移動。で、長崎はどこなんだろう。長崎市内かな、それとも雲仙とかああいうとこかな、ちょっと分かんないですけど、長崎で一泊で、翌日は長崎新幹線で博多に移動し、夕方の飛行機で、東京に戻るという流れだそうです。何かアドバイスがあればよろしくお願いします。いや、気をつけて行ってくださいっていう。
宮崎飛ばしたんですね。
宮崎は今回は入ってない
ですね。入ってないです
ね。まあ、宮崎って、東京から行こうとすれば飛行機で宮崎にダイレクトに行くのが早いですからね。
うん、で、そこからこう、くるっと九州回るのかなと思いきや大分なんですね。
やっぱ温泉が一番狙いなんじゃないの。
別府まで行くなら湯布院まで足伸ばしたらいいのにね。
まあだからそれは
予算の都合ですか。
予算か、あるいはもう湯布院は行ったことがあるとか、わかんないですよ。それ理由はなんかあんだと思うんですよ。で、まあ今回は別府だと。
はい、
まあ、別府もいろいろございましてね、神縄とかいろいろあるんですよ、細かいことで言うと。まあ、別府温泉といえば木上優子さんですけど、おすすめの地獄は何でしょうか。
地獄ですか。
おすすめの地獄は。
いや、地獄はおすすめはないですけど、神
縄はいいですね。神縄がいいですか。神縄で何しますか。プリン食いますか。
温泉。
神縄は温泉もそうだけど、プリンでしょ。
温泉プリン、
温泉の蒸気で固めたプリンですよ。うん、で、まあでも神奈川のすぐそばですよ、地獄巡りは。あれもね、地獄巡り組合があるわけですよ。
組合
が。でね、これ組合でね、なんかね、入ったり抜けたりっていう、いろいろね、いろいろあるんですよ、
そこ。その組合は町会の人が、組合員になってるんじゃなくて。
いや、だから例えば何とか地獄ってあるわけで、
はい、
それぞれの、
はい、
でこれはもう言ってみれば、もう営利組織だから、会社みたいなもんだから、
はい、
それぞれの地獄が集まって組合を作ってるわけです、
はい、地獄組合、はい、
でその中にそのもう入ったり抜けたりっていう、その離合集散が時々あるんですよ、
はい、
で未だにその組合には所属してないっていう、インディーズっていうか独立系地獄もあるわけですよ。で、組合に入ってると、共通チケットっていうのがあって、一回切符を買うとその全部の地獄を
巡りで、
そうそう、巡れるようになってるんですよ、ね。うん、で、それに入りたくないと、まあ、どういう理由かは分かんないけど入らないっていうところがあって、で例えば地獄巡りを北の方から行くと、坊主地獄ってあるんですけど、はい、坊主地獄は昔から組合に入ってないんですよ、
はい。
でそのちょっと南に、別の名前のなんとか坊主地獄っていうのがあって、はい、ほぼほぼ坊主地獄なんですけど、それが組合に入ってるんですよ、はい。ちなみに坊主地獄っていうのは泥沼みたいなのがあって、その中からその温泉のその蒸気みたいなのがポコポコと湧いてきてくるんで、そのドロドロの乳白色っていうか、まあ灰色のその液体がドロリとしたやつがこうポコッとこうポコッと妖怪人間ベムのオープニングみたいに出るんで、それがまあお坊さんの頭のようだというんで坊主地獄というんですけど、大して面白くないですよ。大して感動はない、ね。
それでも組合に入ってない人たちはどうやって生計を立てるんですか。
だから独立だから、自分ところの料金設定でそれを丸々自分とかも、
その組合だと
組合費取られるわけですよね。
取られるけど、ええ、あのお客さんとしてはセットでこう回ってもらえるから、
そうそう、確保しやすいと。
あ、
どっちが得かよく考えてみようと。
なるほど、
ええ、だから、最近はどこだっけな、鬼山地獄かなんかが抜けたんじゃなかったですかね。
抜けたんや、
まあ、有名なところで言うと、まずあの梅地獄、うん、ええ、これはあの真っ青なあのコバルトブルーの、はい、こう池がありまして、そこに温泉が、まあ、あのとうとうとこうあの溜まってるわけですけど、あの非常に涼しげなんですよ。涼しげなんですけど110度ぐらいありましてですね、はい、あのでそこにあのゆで卵を、あの温泉卵を作ってあの売ってますね。でその隣にあるのが山地獄、鬼山地獄かな、だから鬼山地獄、山地獄でかまど地獄、金龍地獄、ワニがいるんですよ。ワニ園みたいにワニがいっぱい飼ってあって、そこにあの有名なワニの一郎っていうワニがいるんですけど、あの初代一郎は大正15年生まれかなんかだったと思うんですけど、私もあの何回かあの初代一郎に会ってます。最初に会ったのが小学校3年生の時で、最後に会ったのが40ぐらいの時にあの会いましたね。ものすげえ長寿だなと思って、
うん、
でなんで一郎って名前なのかっていうと、大分県出身の、 あの高名な漫画家富永一郎先生が名付けたんで一郎なんですけどね。で横にあのチンコの姉ちゃんの絵が書いてあるという、いうのがあって、で今確か2代目一郎だったと思うんですけどね、うん、それで他にいろいろありますよね。でちょっとその地獄が固まってるとこからちょっと離れたところに組合に所属している血の池地獄と竜巻地獄があります、うん、血の池地獄はあの山地、あの海地獄と正反対で真っ赤なんですよ。鉄分が多いんで
有名ですよね。
有名ですね、うん、でこれのその真っ赤な泥を集めて、でそれをあの容器に入れて血の池南港というふうにして売ってますんで、ぜひこれはあの赤切れとか
効くんですか、
水虫とか、うん、に効くと言われていますね。
と言われてる、
私買ったことありますけどね、うん、なんかよくピンときませんでしたけどね。ね、でそこの隣が竜巻地獄です。これはあの間欠泉になってて10分おきぐらいに温泉がドバーって出てくるんですけど、私が子供の頃は本当にドバーって高さ30メーターぐらいまで吹き上がってたんですよ。今はなんか知らないけど、こうあの石で作られた囲いがあってですね、天井があるんですよ。で天井に当たるんで上まで行かないんですよね。なんか迫力に欠けるのね。ほんでね、ちゃんとねデジタル表示になってて、あと何分何秒で湧き上がってきますって出てくるんですよ。そんな性格なのかと。っ
ていうか、なんか天井作らなあかん理由は何なんですか。
近所迷惑なんじゃないですか。
近所に温泉が飛び散る、
飛び散るからじゃないですか。多分塩分とかも入ってるから、いろいろ
錆びちゃう、
洗濯物とかいろんなものに影響あるんじゃないですかね。で、まあ、ともかくなんかこれは俺の予想ですけど、裏になんかコントロールルームがあって、
はい、
ディレクターがいてカウントダウンしてて5、4、3、2、1ファイヤーとかっつってドバーって
なんかいっぱいお客さんが入ってきて、はい、今見どころだぞっていう時をコロハカってとか、
なんかね、
うん、
なんかそんな気がしてならない、そんな竜巻地獄ですね。寺田さんもあんた何回か行ったことあるでしょ。
地獄は、そんなには言ってないですか。
なんか印象に残った地獄はないですか。地獄、
いや、なんか白い煙の白い湯のとこ
言ってる、白い湯のってところ、白池地獄
かな。
白池もあるよね、確かね。エアポート成田が手突っ込んで あっちっつって飛び上がってた時が、それがありますけど、まああのーあと、まあ、前は、秘宝館があったんですよ。極楽院秘宝館っていうのがありましてね。こちらは地獄、あちらは地獄、こちらは極楽って書いてあるんですけど、中に入ったら生き地獄でしたね。
有名ですよね。
もう、今やってないんじゃないの？
いや、なんか、ネットでたまに出ますよ。出張でやってるって。
あ、そうなん？
うん。
あれ、横にあるホテル芦屋がやってたんだよね。
なんか、有名どころの、説明のお姉さんっていうかが、なんか出張で 出張秘宝館ってやってるって。
あの撮影禁止なんですよあそこ。
あ、そうなんや。
であのその撮影禁止の中を余すところなく隠し撮りした動画を YouTube に私上げてますんで。
ああ、でも結構上がってますよね。
上げてると思うよあれ、うん、まああのすごいのがありました。なんかこうジオラマがあって、
うん、
あの7人の小人がいるわけですよ、
はい、
こう草むらに、
はい、
で真ん中であの白雪姫とあの王子様がまぐわってるっていう。
あ
それをこうすげえいやらしい、
めっちゃ放送禁止や、
いやらしい目で見てる7人の小人 の, あのジオラマとかですね。あのこのボタンを押してくださいっていうと何だろうと思うと、あの巨大な一物がうねうねと動き始めるとかですね。もうすごかったですよ。であのコーナーごとにこうかこう 角にパイプ椅子に座ったババアがいまして、
はい、
そこにあの古いパソコンが置いてあって、占いはどうですか、当たりますよとか言って、なんか
何を占うんですか、
知らん、なんか相性占いとかするん
だよ、はあ、
であとなんかあの今映画やってますからとかって
それで暗闇に連れて行けってこと。
いやなんかこうあのカーテンがあったから、
あ
ーカーテン開けてくれたんで中何やってんだって覗いたらさ、うん、客席が30席ぐらいあるわけです。パイプ椅子が並べられて、うん、満席。
あもうなんかもうどうぞと
全部あのもうあの敬老会のジジババ平均年齢70-80、
あ、
ね、それがもういやらしい声を上げながらですね、もうウヒャヒャウヒャとか言いながらなんか30年ぐらい前の色褪せたポルノ映画が上映されてるわけですけど、もうこれほどの生き地獄がないなと思って、もう一刻も早く我々を外に出してほしいという出してくれっていう言いたくなる、もう なんでこんなにいろんなコーナーが続くんだこれはっていうもうあれはねちょっとね、その本当に恐ろしいものがありましたね。
なかなかね一歩踏み出せないですね。
それに家族旅行で行っていただくっていうの
は、あなるほど、
阿蘇、阿蘇は木田さん今阿蘇は登れるんですかね。
いやわからないです。
まだあれでしょ、上規制されてんじゃないのかな、分かんないけど、その場合は下 あの草千里のところのあの阿蘇火山博物館でどうぞあの楽しんでいただきましょう。で熊本城でしょ、で熊本城からおそらくは、熊本港に移動してそこから九州商船フェリーまたは三江がやっているオーシャンアローに乗っていただいて、九州商船フェリーだと1時間、オーシャンアローだと30分で島原に着きます。まあ別なところで玉名というとこから、別なあのフェリーもあります。これは40分ぐらいですかね、で着きますけどね、途中あのカモメがやたら群がってきますんで。
なんえそれはなんでですか。
あ餌付けしてるんですよ。
ああ
のフェリーに乗るとカモメパンっていうパンを売ってるんですよ。
あ
カ
モメパン、
カモメパン、うん、あの知らないで、あの木田さんはよく食べてますけど、あのカモメに入れるパンなんですけど、
あ、カモメの肉が入ってるんじゃなくて、カモメに揚げる用のパン。
そうそうそう、だからこうもう群がってきますよ、うん、でこう空中にバーンって投げると見事に空中でキャッチしますからね、であと私みたいにこうあのいやらしい人間はですね、カモメパンなんか買わずにですね、あの手をグーにしてですね、うん、さあお食べとか言って手を出すとですねあいつらバカだからね、あ
の寄って
くるんですよ。でスッて俺がこうあの手を引くというそういう遊びも楽しめますよで、あと長崎か、まあ長崎ではね、
ハウステンボス、
ハウステンボス行くのかね、もしくは長崎のどこに行くかですよね。だから長崎市内だったらまあまああのちっちゃな中華街とかありますけどね、あるいはこうしっぽく料理とかですね、あとはよっそーとかどうですかね、いやあの地元の人以外は読めない店の名前です。
よっそー、
よっそーはみんな吉宗って呼んでるんですよ、徳川吉宗の吉宗だと
と書いてよっそう、
よっそうなんですよ、
読めないわ。
何やかっていうと茶碗蒸しが食えるんですけど、
茶碗蒸しでだけ、
いや蒸し寿司と茶碗蒸し、蒸し物ですね、茶碗蒸しは丼に入ってます。
それおだまき蒸しじゃなくて、
おだまきはうどんが入ってるでしょ、
はい、
うどんは入ってなかったと思うんですけどね。
特大茶碗蒸し、
あの江戸時代からあるんですよ。
へ
え、 でそれはもう長崎の名物って感じ
なの。なんか初めて聞いた。
ああそうですか。
うん、茶碗蒸しのお得用ってことでしょ。
まあそうですね。だからもう そのセットでも決まってるような店で、まあ他のメニューももちろんありますけどね。なんか観光こうなんてコースに入ってるようなあの店があります。まあともかく楽しんできてください。
お気をつけて。
お気をつけて、ということでございます。まあまあこのねその九州ツアーから1週間ということで早いもんでございまして、まああのあそこに連れておけば連れて行っておけばよかったななんていうのが後になってからこう出てくるもんで、あのまたあのバタバタでしたからね。そのどうしても行事を挟んで、しかも短い日程で福岡と熊本両方だったんで、なかなかこうあのいろんな細かいところを回れなかったんですけど、あの心残りいくつもありますよ。例えば TSMC を見に行ったんですけど、霧に包まれて本当に見えなかったっていうですね。もう時間があればタクシーで肉薄することできたんですけど、あんま時間がもうなかったんで、まああの時ほらそうか、当初は上田くんの車で移動するっていう日程だったんだけど、結局上田くんがまあちょっといろいろありまして、あの動けなくなっちゃったんで、JR で動いたりしたから、その待ち時間とかいろいろあったもんで、制限がこうあの超えられてしまったなんていろいろあったんですよ。まあまあまあともかく、あのどうでした、あの九州は。
いや、なんか独特ですよね。
おう、
なんかなんていうのかな、商業地域、住宅地、なんかちゃんとこう区画整備なってないのかなっていうような建物の建て方がすごい印象的で、なんかビルとビルの間にその後ろに神社みたいな、そこ建てなくてよくないとか思ったりとか、路面電車を、ね、なんだっけな、あの交通協会みたいな、あの警察の公共の建物の際までなんか線路引いてたりとか、割と攻めるなと思って見てました。建物どこからどこまでが商業地域、どこからどこまでがあの住宅地みたいな区画が分かりにくかった。
いや、まあだから路面電車の方が古いんで、だからあそこはあのちょね、大江ってとこですけど、その横に交通局っていうのがあって、でそこに引き込み線があるわけですよ。その奥に車庫がある、
でもその横にわざわざ建物建てなくてよくないですか。
もともとなかったんですよ。
いや、本当にキワキワに建ててるじゃないですか。
まあでもあ
れ攻めるなと思って。
そう、
うん、
まあ今上熊本にも別なものができたんですよね、だからそっちの方に移っちゃったんですけどね。でかい
なんか不思議な道路の使い方が不思議でした。
ああ。
なんかこれシムシティだったら氾濫起きるかなとか思いながら見てました。
あ、そうですかね。
はい、
もうなんせずーっと
見慣れてるからでしょ
う。なんともないね。
すごい不思議でした。道路の歩道の上に鳥居、入り口ここなんやみたいな。
ああ。
だからすごい
不思議。鳥居神社のこと言って
る。あ、そうそうそう、不思議でした。
ああ、あんなのはもうザラですよ。
あんまりこっちで見ないですね。あそこまで攻めてるのは。
もう攻めてるっていうか。
まあ、攻めてるわって。
まあまあ、北上さんどうですか、今の話、今のその、
やっぱ見てるから
慣れちゃってるんですか。
見慣れてるから何とも思わないね。
そうなんや、
見慣れてない
ものから
すると、それが独特な形状とか独特のものだっていう感覚もなくて、
はあ、
でどっか行ったらやっぱり似たものはあるんですよ結局。だから別になんか逆に言うと大阪の方がそれが少ないのかもしれないよ。もう、いろんなもんが淘汰されてるし、
で整備されてますもんね。
特にその、そうですね。例えば大阪の南の方とか行くと、やっぱ空襲がすごかったから、いろんなもんぶっ壊れてるわけですよね。で、そのやっぱ戦争によっていろいろとその街並みのあのいろんなもんが変わってるっていうところもあるかもしれないし、まあいろいろですよ。まあ、あのそういうのをこう感じるというのも大事なことですけどね。
あとあれでしたね、帰ってきてあのいろんな、なんていうのかな、サービス業とかの人が、あ、関西って丁寧だったんだなって実は思いました。予見をして、あのお客さんの行動を予見して案内してくれるのに慣れちゃってるから、 その投げっぱなしでちょっとハテナがいっぱい松田さんと飛んでました。
それ多分、
はい、
あなた方が多分悪いのに当たっただけだと思うよ。
え、でもほとんどそうでしたよ。
いや、だからあのそういうのよ呼び込んだんじゃないの、引き込んだんじゃないの。
そうなんですか。例えば A に A、まあ、例えばコインランドリーを使いたいですって聞きました。場所はどこですかって聞きました。でそしたらそこを階段を降りて奥だけしか帰ってこなくて、
それだから店の、そだからそいつが悪いんで。
そうなんですか。
あのちゃんとしたところだとちゃんとあの図が書いてある、これをご覧になって、これに
あで、あの洗剤とかはありませんよとか小銭しか使えませんよみたいな説明が。
だってまあ宿すごい安いもん。
あ、でもなんか行く先々で割と予見しない、その聞いたことにしか答えない。だからほらバスで拉致られた事件はなんか、
あ、まああれは
顕著に、ね、うん、
まあ、あれはまたちょっと、
うん、お釣り出ないんだみたいな。
まあ、逆にあの乗る時の意識が低かったっていう気はするけどね。
え、そうなんですか。
やっぱり予習しとかないと、やっぱりあの
知らなかった。
大阪と同じシステムが他の地域でも通用すると思ってる方がどうかしてるという、
そうだ、
もう恵まれてるのをそのが標準じゃないのよ。
慣れてるから何もかも。
だから田舎の人がさ、東京に行ってもそうだけど、その、あの、前払いで、先、はい、バスなんかで先払いで、はい、で、千円札入れると、はい、ね、あの、お釣りが出てくるじゃないですか。はい、ね。で、田舎の人はそういう感覚ないから、あ、千円札入れたら千円分の小銭が出てくるっていう感覚なんですよ。で、それで自分で必要な金額だけを手に取って改めて入れるっていうシステムだから。ええ、だから そこの違い、だから文化の違いがあるんだっていうのをぜひ、あの、
そうですね、すごい目の当たりにしましたね、
ということですね。まあ、あの、まあ、私はあの高速バスで何せあの ETC で止められるという、でまあ結局あのあれですよ、あの、博多駅で浜勝の弁当を買いまして2割引きの、で、あの、悠然と一人座席で、帰りましたけど、広島から、なんか、あれはタイ人だと思うけど、7、8人の中年のタイ人の男女がゾロゾロと乗ってきて、で、おっさんが俺の横にドカッて座って、コーラ飲み始めて、松田さんかみたいな感じで、で、うわ、他にいっぱい座席空いてんのになんでよりにもよって俺の隣なんだとか思ったら、なんてことで間違えてやんの。
でもあれ全席指定ですよね。
全席指定ですよ。だから、ね、そのすぐ車掌が来て、はい、おかしい違うっつって、それで私が座ったのは15の E なわけですよ、はい、でそのおっさんが座ったのは15の D なわけですよね。で違う、あなたは14の D だと、うん、間違えるか普通14と15
なんか広そうやと思ったとか。
いや、なんだかね、もう、まあまあまあいいんですけど、すぐ気づいて、あの、後ろに、あの、でしたらコーラ置きっぱなしにしてきやったんで、あの、横に向こう側の通路挟んで向こう側にそのお仲間のおばちゃんがいたんで、あ、コーラコーラって俺が言ったら、うん、おうおうおうとかって、サンキューサンキューとかっていう、いい日本人でした、私。ということで。
私らの時もバス遅れが生じてますって言われたんですよ。
ああ。
なんか事故で。
まあ、ああ、なるほどなるほど。
うん、はい、まあ割とスムーズに回避はしたけど。
ああ、
うん。
まあまあ、あの、余裕持ってたんで、それでもちゃんと乗れる。
そうですね。うんうん、割と余裕持って。
ということで、次のミーティングキャラバンはどこになるんでしょうか。はい、ということでございまして、お送りしてまいりました QIC、 そろそろ お別れ、の時間でございます、という旅の疲れはどうですか、もう抜けました。
え、私ですか。
はい、
もう次の日には、
あ、
はい、
私はなんかやっぱ なんかぼーっとしてですね。
時差ですか。
時差じゃないですけどね。なんかあので、私はほら一日多くいたじゃない、熊本に、はい、であのスタジオの下の物置をその、はい、いろんなものをこう探す作業をやって大汗かいて、それでもうともかく暑かったんで滝のように汗かいたんで、でこれはもうシャワー浴びないとどうしようもないと思って、でシャワー浴びてたらお湯が急に止まりまして水に変わりまして、はい、えー、って で、そしたらなんかガス屋から電話かかってきて、あのすいません、あの料金は払ってますかって、あ お支払いいただいてますって、あの機械の故障で、うん、メーターのところであのガスを供給を止めてますと。でなんか
でもすっぽんぽんですよね。もうい
やもうその時はもう服着てた。
ああ、
うん、で、あのそのリセットボタンを押してくれって言うわけですよ。もうかったるいなとか思いながら押しましたけどね。もうでこっち帰ってきたらやっぱり水風呂だったわけです。
別の意味で、
別の意味で、はい、本当に、なんでこう気温が下がってきてから水風呂なんだろうな。今年水風呂し、夏場はずっと水風呂だったの。
まあ
ここはね、なんかね、あの水道管が外を通ってるのがあって、お湯ぬるま湯で出てくるんですよ。
あでもそれうちもそうです。だから夏場は、
まあ、だからお湯だからガス代が全然かかんなくて、この間いくらだったっけな、800円ぐらいだったよ1つ。だからあの請求はあの次の
持ち越すんですよね。
そう持ち越し、
ね、
はい、なんかそんなことがありました、ということでございまして、お送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。よいしょ。というわけで QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めて、ゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。お相手は榎田新右衛門と
ピナツボゆり子です。
そして IBB 九州は
平尾優子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。